2つ目の希望について見ていきます。ですから、いつまでも残るのは希望と題出しました。御言葉は第一コリント13章を少しずつ味わってきましたが、その最後の13節ですね。その中で、説教の流れについて、右側の周本にありますように、御言葉といつまでも残るのは信仰、続いて希望だということを、今日はこの希望について見ていくということです。ところが、一番最初に、ね、心に思い浮かべ、心にしっかりと刻みたいことは、当時の世界はどういう考えだったかということですね。そういう風潮、そのことを聖書が第一コリントの15章で32節にこんな言葉を言っています。食べたり飲んだりしようではないか。どうせ明日は死ぬのだから。使徒パウロが福音を伝えた時代ですね。一般社会では希望というのはそんなもの当てにならない。人生は死んだら終わりだ。だから生きてる間に食べたり飲んだりしようじゃないか。どうせ明日はなんだかんだ言っても死んでしまうんだから。これが聖書の中にある言葉なんですね。だから希望とは見ても見つかない考え方です。むしろ希望ということを言うと、何でそんなものは、何夢見てるんだろう。幻想じゃないのか。そんな夢はとんでもない。むしろ悪徳じゃない。そんなことを人に夢を抱かせるのは罪じゃないのか。露と消えぬる我が身かな。なにわのことは夢のまた夢。まあ、これは、とにかく秀吉、太閤殿下が死に際に歌った歌ですね。なにわのことは夢のまた夢。儚いもの。虚しい儚い夢を与えて人を迷わせる。そしてそんな夢を持って日々努めなければならないことをおろそかにしながら、結局何にも変わらなかった。こう言って人々を失望させてしまうのじゃないか。まあ、そんなことがパウロのここで一般社会で言われている言葉ですね。食べたり飲んだりしようじゃないか。どうせ明日は死ぬのだから。それは復活っていうものはなかったら、もし死者のよみがえりがないのならっていう、パウロはそのことを述べています。私はこの箇所からですね、準備しながら、今回はあまり詳しいことは言いませんが、その当時の世界の国々は、この考えを共有していたかどうかという例を挙げながら、ギリシャやエジプトやローマや日本のことも挙げながら見たいと思いました。それは敬老礼拝というのが9月の11日に予定されていました。その箇所からこのことを 敬老礼拝で詳しく話をしたいと思うようになりました。説教のアウトライン2番目を見てください。生ける望みというのがありますと聖書は言うんです。パウロと同じように活躍したイエス様の一番弟子、使徒ペテロが、聖書の手紙の最初にこんな言葉を書きました。今日の修法のプログラムをした本日の聖句、招きの言葉で司会者が読んでくださいました。もう一回目を止めてください。私たちの主イエス・キリストの父である神が褒め称えられますよ。まず賛美を捧げます。神はご自分の大きな憐れみのゆえに、大きな憐れみのゆえにってあるんです。イエス・キリストは死者の中から蘇られたことによって私たちを新しく生まれさせ、生ける望みを持たせてください。生ける望みっていうのは、生きている希望ということでしょうかね。いつまでも残る希望、生きている希望に当たる。これを、ペテロは、生ける望みとこう言っているわけです。で、どうしてそれが生ける望みと言えるのかというのが、三つの理由をこの短い言葉から、見ることができますね。一つはこの第一ペテロ一章三節にある中で、神は憐れみのゆえに、しかもご自分の大きな憐れみとあります。この多くの望みはね、いつまでも残らない。一時的で、最後の最後は失望に終わります。ところが、神様が与えてくださる望みというのは、決して失望に終わらない。どうしてか、永遠に続く望みだからです。これがパウロが、もし死者が蘇らないのならと言った、あの言葉と、関係します。生き生きとした望み、希望に生きる、生き生きと生かされる、その言葉です。大きな憐れみとありますね。その大きな憐れみから来る愛、神の愛、あるいは神の恵みによって、でそれは与えられているから生ける望みです。考えてみましょう。人間が作り出して、私たち人間が立てた望みであるならば、これはもう全部一時的なもので終わります。というのは、人間は必ず死ぬ存在だからですね。だからそんな人間に生きる望みを生み出すことなどできようはずがありません。みんなそれをよく知ってるから、先ほど言ったように食べたり飲んだりしようじゃないか、どうせ明日は死ぬのだからという言葉になるわけです。それを格好つけて悟りと言ってるんです。悟りとは言ってもそれは何も解決にもなくて、単なる諦めでしたね。でも、そういうことを言う人は、ああ、世の中よく分かった人だなと、むしろ尊敬されます。でも、何にもないところから、すべてのものを作り出し、生み出された作り主の神様が、なんと、作られて、やがては死にゆく儚い 私たち人間を憐れんで、そして永遠の御手を差し伸べてくださっている。これはその大きな憐れみの手を差し伸べてくださっているから、人間には期待できない、生きる望みを持つことができる理由がそこにあります。二つ目の理由は、イエス・キリストの復活による保証です。先ほどもパウロが言ったように、もし死者は蘇らないのならという条件、ね、これが復活というものがないなら、それは生きる望みになりようがない。復活があるから、私たちはこの生きる望みというものが保証されているということを知るわけです。私たちはどんな望みを持とうと、最後の最後は死というものが私たちの意味をぶち壊します。イエス様はその死を打ち破って死人の中から復活されましたから、だから復活が実際にありますから、生ける望みを持つことができるわけです。保証は復活ですね。生ける望みの三つ目の持つ理由は、この第一ペテロ一章三節の後半、私たちを新しく生まれさせる、新しく生まれさせるから生ける望みを持たせてくださるとつながるわけです。新しく生まれ変わるってどういうことでしょうか。それは何が私たちのこの死を招くのかというと、罪が入って、罪によって人が死ぬわけです。何もかも結局は自分のため、自分さえ良ければ、これちょっと哲学的用語で自我と言いますね。人間は自我、私が私であるというのを持たなかったらいけないんですが、でも私さえ良ければという自己中心性につながるのがこの自我性というもの。生まれながらそういう自分さえ良かったら全部は自分のため、そういう思いを持って、これを罪と言います。死とも良かれ、その通りですね、我も良かれ、その後です。我、人より我はちょっと良かれ、このちょっとが癖の、死とも良かれ、我も良かれ、でも人より我はちょっと良かれ、ちょっとなしでありたい。これが全ての罪の根本ですね。だから神様よりも、どんな立派なことよりも、自分の欲得、願い、思い、それが叶わなかったら神も仏もあるものか、こうなってしまいます。そういう思いを神様よりも自分の願いを大事にする、それを罪と聖書は教えます。神様から離れ、自分の願い中心に自分の思い通り生きていきたいという、そういう人間の在り方を、神から離れ、その思いの中に死んだ存在、神様から切り離されたものとなっています。そんな神から離れた罪ある人間に生きる望みが持てるわけがあります。ところが神様はそんな私たちに新しく生まれ変わらせるという恵みをくださいました。私たちが生まれ変わるためには 自分で生まれ変わることはできません。神の子イエスキリストがこの地上に来られ、そして十字架の上で死なない命を捧げてくださって、私たちの罪の身代わりとなってくださって、私を信じる、私は罪を許すと言われました。この一方的な救いの許しの良い知らせを神様はイエス様を通して与えてくださったんです。イエス様を信じるだけで罪を許し、神の子として新しく生まれ変わらせる、これがここで言う新しく生まれさせるということです。イエス様を信じるだけで、イエス様を信じて神の子供としていた、その時何が起こるか、信じた瞬間死から命へと場所替えするんですね。これがこの神様が習った江戸時代に参勤交代のがありますね。地元のお国から江戸まで行って3年間経ったらまた元へ戻る、お国替えのように、あるいは違う領地に、私たちは死の領地に生かされるところ、そこから永遠の命の領土へと移し替えてください。これが新しく生まれ変わらせるという、そのことが三つの理由がここにあるように、神様の憐れによってイエス様の復活が保証となる、そして私たちの罪の身代わりの十字架を信じて新しく生まれ変わらせていただいて神の子になる、だからそんな私たちは生ける望みを持つことができるというわけですね。で、実はお話の最後にしたいと思うんですけども、詩編の119編を121から128を印刷しました。詩を一緒に読んでみましょうか。私はからどうぞ。
私は公正と義を行います。私を敷いてあげる者ともに私を見たらないと、あなたの下の上も幸いの保証人となってください。ご両の者が私を信じられないようにしてください。 私の目はあなたの救いとあなたの義の御言葉を使って帰るばかりです。あなたの恵みによってあなたの下の上を取り上げられて、私にあなたの時計を教えてください。私はあなたの下の上です。私に悟らせてください。そうすれば私はあなたの私を知るでしょう。今こそ主がここをなさる。彼らはあなたの身教えを破りました。それゆえ私はあなたの公正を愛します。金よりも銀金よりも、それで私は全てにおいて真面目に従ってまっすぐに歩み、偽りの道をことごとく進みます。
皆さん、テーブルに聖書の横に金塊がドーンと置かれてある、一つの金塊、10億円ぐらいの金塊、どうですか、聖書と金塊とどっちを持って帰るか。いや、それは決まっとるが、それは金塊じゃない。思うかもしれませんが、皆さん違います。この125節、一番下128節、127ですね。金よりも純金よりもあなたの仰せ、 教え、見教えを愛します。あなたの戒めを愛します。金よりも純金よりもというんですね。このね、信仰というのがね、これが実は119編のこの箇所で歌われているんですね。125節を見てください。私はあなたのしもべです。信じるということは、弟子になる。神様のしもべになる。奴隷になるということですね。私に悟らせてください。そうすれば、私はあなたの悟しを知るでしょう。これはね、どんなに大枚のお金を積もうが、黄金が積まれても、私は神様を知り、神様を愛して、神様のしもべと生きることを、の方を大事にします。この方が嬉しいんです。これが、この箇所で歌われているわけです。これをね、何というか、神様のことを知ってるだけじゃなくて、神様を心から愛しているわけです。ね、でそういうの信仰による神様との関わり、これを信仰という神様との人格的な交わりを表す言葉なんです。ね、だから、ここでは、私は公正と義を行うと、121節。そんな私を強いてあげるものを、私、ものに、私が言いなりになることがないようにしてくださいと祈っています。123節。私の目はあなたの救いとあなたの義の御言葉をしたくて、耐えるばかりです。これさえあれば何もいりません。これがね、クリスチャンの思い。それを、イエス様の、まだ来られる前、イエス様の十字架を知る前の、イスラエルの民がね、そんな風に信じていたんですね、神様をね。で、その神様が、御子イエス・キリストを送ってくださって、十字架の救いを与えてくださったことを知っている私たちがね、もっと神様の愛と御言葉を慕って、もう本当にもうこれさえあれば何もいりませんと、こういう愛の交わりが神様を信じて生きるということですね。で、これがね、こういう思いが金塊にしようかな、神様の恵みにしようかなという分かれる。どっちにしようかなって、二心と。そうは言うけど、やっぱりお金がいい。あとは一生楽できると思うじゃないですか。僕はそういう癒やしい心がありますね。それを合わせて打ち消します。やっぱり神様の恵みです。これが神様の生きている間に持てる交わりですよ。クリスチャンというのはそういうのに、作り変えられている。これが新しく生まれ変わるということも特権です。だから、そのように124節。あなたの恵みによってあなたのしもべを取り扱ってください。私にあなたの掟を教えてください。ふらふらと、ね、横見をしたり、道にそれそうな私をいつもあなたの掟にとどまるようにしてください。私はあなたのしもべです。私に悟らせてください。そうすれば私はあなたの悟しを知るでしょう。もっともっと深く、深底を体験できるんです。これが、ここで言っている、地上でイエス様を信じて新しく生まれ変わったものの、思いですね。これを心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、 力を尽くして主を愛するというあの十戒の一番中心的なことがここで言われている。だから黄金律と言います。金よりも純金よりも尊い神の御教え、御心、御言葉、戒め、それを何よりも私は大事にします。これはこういう関係はね、じゃあ地上で神様ともイエス・キリストによる人格的交わりがあるとね、それが死んでからも続くんです。この世を去った後も私たちはこの神様との深い深い愛の交わり、人格関係で結ばれる。だからそれは生きる望みです。地上でそういう生きた麗しい交わりを知らなかったら、天国行ってただ長く生き続けているのが永遠の命じゃないんですね。永遠の命っていうのはもう何よりも勝って、このお方を、私を愛してくださったこのお方をどこまでも愛していきます。だからいつまでも続くもの、それは希望ですね。その愛の交わりが失われない、いつまでも残るのは希望、これが生ける望みですね。これを生きている間にしっかり深めておくというのが私たちの信仰生活、礼拝生活ですね。どんな素晴らしい方と私たちは結ばれているのか。だから、まあどうせ死ぬんだから、まあ今のうちにうまいもの食べて楽しいことをしたらいいんじゃないか。どうせ明日死ぬんだから。こういう考えで、もしクリスチャンがそういう世の中の動きに誘われてフラフラしていったらもったいないということだということでしょうか。まあ、そんなわけでね、私はこのくそ暑いのに礼拝を午前守って、また午後こうやって奉仕にしてくださるの、本当に私にとって神様は素晴らしいですけども、皆さんは金よりも純金よりも素晴らしいですね。お祈りします。しばらく感謝して、このような交わりに招いてくださったお方に、主よ、私はあなたを愛します。このように申し上げたいと思います。主イエス様の御名によってお祈りします。